今日のメッセージは、今学んでる神様には私たちにプランがあるというふうに、みんなと一緒に考えたいと思っている。プラン G というメッセージの一つです。
We're on this message series called Plan G.、うん、it talks about God has plan and his plan is way better than our plan.、うん、
で、もし聞いてない人がいたらぜひポッドキャストで聞いてください。
If you haven't followed us on this message series, please go to cross our podcast.、うん
今日は3回目のメッセージ。
This is a message series number 3.
Okay, 祈ってメッセージを始めましょう。
Let's pray together.、
うん、イエス様、どうぞ今日私たちに命の言葉を語ってください。
Jesus, would you speak to us the living word?
今日話すことの一部でもいいですから、あなたの言葉として受け取ることができますように。
We may not understand fully, but then even the glimpse of your heart, would you share that with us and help us to understand?
あなたが私たちをこの御言葉を通して導いてくださることを信じます。
We believe that you guide us through this message.
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name, pray.
Amen. Amen. 実を言うと1年前に僕はダイエットをして成功してね。
A year ago, I succeed my diet.
で、みんな、うわ、痩せた、痩せた、言われたから。
And it was a big thing. Like, everybody said, like, oh, Pastor Fumi, you lost such a big weight.
皆さんが最近思ってることは分かってるんです。
I know what you're thinking nowadays.
それは、Fumi先生、リバウンドしたなって思って
る。Oh, you got some pound, a rebound, a little bit.
いや、せやけどな。せやけど聞いて、またウォーキング始めてね。
I start resume my walking again.
で、今日は一番小さい。小さいサイズのジーパンを履いて意識高めにしようと思ってな。
I'm very intentional, so I wear my tightest jeans today.
なんでダイエットするかや。
Why do we keep on our weight?
それはまあ、もうはっきり言って、僕の体はやっぱり神の宮なんです。
And then, you know, we can say, like, this is a, you know, temple of God.
そして僕は神様に預けられてる仕事があるんです。
And then God entrusted a big mission in my life.
そして皆さんがキリストの弟子として本当に力強く歩むお手伝いをするで、僕はその仕事を真剣に受け取っています。
I take this job seriously, so I need to stay healthy.
また奥さんのために、子供たちのために、そして僕が導いている人たちのためにヘルシーやりたいと思う。
And I want to lead my family. I want to lead all of you. That's why I want to stay healthy.
っていうのはまあ一応まあ本音と建前の半分目ぐらいの時にね。
That's somewhere between like honest and not so honest.
でいやでも本音の本間の本間の本音の部分はこれやね。
This is like true motivation for me to be on diet.
それは何かというと、もし僕がさらに健康になって、もうさらに細くなったとしたら、
Hypothetically, I could become a little bit thinner and a little bit cooler.
そしてそうなったとしたら、僕がご飯を食べるときに誰も僕にもうやめといたらって言うへんなるわ。
If I become thinner, nobody bothered to tell me, Oh, Fumi sensei, you're eating a little too much.
そうそう。で、まあ、それ言うたら、それが報いなわけやね。そう、たくさん食べるようになることが、ダイエットの。
So I think that's a reward, right? If you keep on eating healthy, you can eat sometime like cheat day, then you have good food.
そう。で、でもミコさんは、ハミ先生、ハミさん頑張ってくれて嬉しい、ダイエット頑張って嬉しい、はいこれどうぞって出てくるの、ステーキと何をついてんねんけど、全部こんにゃくステーキとか、豆腐ステーキとか、それステーキちゃうやん、出てくるわけ。
You know, I mean like eating healthy and I try to stay healthy, but then, you know, as a reward, ミコさん、my wife didn't really give me like,T-bone steak. But instead, she gives him a konnyaku, like konnyaku steak,
tofu
steak, which is vegan.
And then, 僕が思うに心の中でこう思うわけです。
In my heart, I think about this.
僕のダイエットの努力の報いはどこにあんねんと。
Where is my reward of my diet?
僕はとんかつどこやねんと。
I want to eat tonkatsu.
っていうふうにこう感じてしまうわけや、ね。
That's how I feel.
いや、別にミコさんが食べさせないけど、僕は自分で頑張ってダイエットやってんねんで。
Like, Miko is not forcing me to do that, but I'm just like trying to be healthy.
やっぱり、その、リワードがあるから頑張れるっていうのあるやんか。報いがあるから
頑張れる。Probably we can all agree, like, because there is a reward, we try our best.To do so.
僕のダイエットに報いがないのは、まあ、しゃべしゃべないやん、僕はもうちょっと痩せなあかんねんから。
There is no reward in my diet because, you know, I need to make effort more.
だけれども、例えば3ヶ月間皆さんが職場で、ここで働いてる報いがないのに、 一生懸命働くってかなり難しいことね。
Can you imagine like you're working very hard next three months, but with knowing there will be no reward?、
うん、一生懸命頑張っても会社の上司から認められないとか。
Like no matter how much you are making effort, but your boss doesn't recognize you.
自分の給料に反映されないとか。
And then no matter how you work, how much you work harder,、うん、but the You didn't get raise.
うん、うん、それとか家族に給料を持って帰ってもこんだけとか言われたりして感謝されないと。
And then you bring this paycheck to your wife, and your wife is like, "Oh, is this it?、
うん、
no, that's the life."
つまり一生懸命やっても報われてる気がしないっていうのは本当に辛い気持ちです。
And it's tough to live life that you have no reward, no matter how hard you work.
またそういう感覚っていうのは仕事のレベルだけじゃなくて私たちのクリスチャンとしての生活の中にも入ってきます。
And it's not just a job or work that you're in, but lifestyle as a Christian.
私たちは心から神に仕えたいと思っている神の生徒たちです。
We are saints of God. We wanted to try our best to like serve God with full hearted.
だけれども皆さんこういうふうに感じたことないですか？神様が私に報いてくださっているような気がしない。ここまで私が心から神様に仕えているのに報われているような気がしないと感じたことはないですか？
Don't you ever have this feeling of like I'm serving God so much, but God hasn't rewarded me?
自分のことを脇に置いてイエス様に仕えてきたのに。
I'm putting my personal agenda aside. I'm serving God and serving church.Wholeheartedly.
神様は私の個人の生活の中でどうしてまだスペクタクラななんかすごいガツンとしたことをやってくれないの？
Why God are you not giving me any reward in spectacular ways?、
うん、どうしていい仕事を私にくれないんです
か？ Why don't you give me a better job?
どうしてどこに私のいいライフパートナーがいるんですか？
Where is my life partner?
いつになったら私の経済ファイナンスは回復するんですか？
When my financial situation becomes stable?
私の病気の癒しはどこにあるんですか？
Where is my healing?
そのように感じてがっくりして残念ながら信仰を捨ててしまった人さえいるわけです。
As a pastor, I've seen people who walked away, giving up on Christianity because of those particular reasons.
もし神に心から仕えてもその報いがないんだったら神に一生懸命仕える神を礼拝するイエス様に従うポイントってないやんかって。
I sometimes feel like, you know, what's the point of following Jesus, following God, if we don't get any reward from Him?、
うん、その葛藤に皆さん苦しんだことありますか？
Did you ever had that experience?
もしないとしたら必ず人生で1回、2回、3回ぐらいは苦しむと思います。
If you haven't had that experience, I'll guarantee you those times will come to you.
その時どうしたらいいでしょうか？
My question is, how would you face that time?
今日、その葛藤に苦しんだある一人の旧約聖書のヒーローの話をしたいと思います。
We're going to talk about one particular individual in the Bible who was in that kind of circumstance.
彼はエリアという人で神の預言者です。
His name is Elijah. He is a prophet.
彼はラクダの毛皮を着て稲子を食べ、そして蜂蜜を食べたという蜂蜜を食べて生活してたというんです。
He was wearing the fur of camel and then eating grasshoppers.
で、彼はイスラエルの民が主と呼ばれた、ヤウェと呼ばれた、私たちが今礼拝している神様を捨てて、バールというとてもいかがわしい変な偶像の神様を礼拝し始めた時に、この神様が預言者としてその国に使わした人でした。
There was a time in the history of Israelites, the whole nation left God and worshipped this pagan god called Baal.、
うん、そしてこのバールという神様を礼拝し始めた 人々は、物質主義、マテリアリズムとその不道徳、インモラリティとに、本当に溺れていました。
So the, when the worshippers of Baal, they were always like, drown themselves into materialism and also immorality.
この当時イスラエルを治めていたのはアハブという王様とその奥さんのイザベルという女王様でした。
At that time, king of Israel is Ahab and his wife is called Isabel.
で、このアハブという人は実は旧約聖書では最低な人物として描かれてるんやけども。
Ahab is described in the Old Testament as a worst king.
そして実際ほんまに最低やねんけど。
And he's one of the probably the worst a king.
だけれども実際世界史の中では彼はすごくいっぱい業績を残したんです。
In the Bible it describes him as like a very worst king. However, in the historical context, he succeeded many things back in the day.
すごいたくさんの城壁のある町と砦を作ったんです。
He built a lot of walls and fortresses and also castles.
そしてその下水道、上水道っていうのを整備した人でした。
He built and then organized infrastructures of the cities.
ですごく軍慈悲にお金を投入して強い軍隊を作った人。
He poured out funds to military forces.
そしてそのためにこの国がわーっと経済的に栄えたんです。
Because of that, him, the kingdom became so rich and prosper.
だけれども彼が最悪やったのはやっぱ奥さんね、奥さん悪いなあかんわな、これな。悪い顔してるやん、こんな。
He was a successful king, but then, you know, unfortunately, his wife wasn't that so good. You can see her face, just evil face.
彼女の名前はイザベルという人は、ジェゼベルという人でした。
Her name is Jezebel.
フェニキアという地方の出身やってんけれども。
She's from,
フェニシア、シドンとティルスという町の出身でした。
She's from Sidon and,
Tertius? で、アハブというこの旦那さんに、このフェニキア地方の異教の礼拝、バール礼拝を教えたんです。
So she's a foreigner basically, but she directed her husband, which is Israel king, to worship Baal.
つまり、そして国の税金でバールの神殿をガーンと建てたり、バールの預言者を何百人も税金で雇ったりしたんです。
So because of, you know, husband follow wife, he hired a lot of Baal prophets and then using tax to build altars and temples for Baal.
そしてたくさんのバールの神殿を作って、そこに神殿プロスティテュートで何や、神殿娼婦というのを配置したんです。
And then not only that, because he has so many temples for Baals, he also installed temple prostitutes.
そしてそれだけではなくて、そのバールを礼拝するときに生まれたばかりの子供を赤ん坊として捧げるということを日常的にしていました。
Not only that, because of Baal worshippers, he encourages his people to sacrifice babies to Baal.
このアハブという人は奥さんが教えた通りに、このバールという神様が私たちの国に繁栄をもたらしてくれると心から信じたんです。
So he truly believed this god Baal will bring prosperity to the kingdom.
そして実際にこの当時国が栄えたんです。
And then sadly, in fact,because sadly, whatever he did, the country or the kingdom was in prosper.
So, 特に経済的にね、栄えた。
An economical bloom, blossoming was taking place.
そんな中にこの預言者エリアという人が登場して、この王様と女王様に、あんたたちがやっていることは間違ってるというふうに言い出したんです。
That was a background where the Elijah appeared, and Elijah basically told them and the entire country that you guys are disobeying God.
そして国全体に神の言葉を語りました。
And he proclaimed the word of God to the country.
でここで面白いのは、3人の立場っていうのを明確にしておきたいと思います。
I wanted to make clear these threePositions of individuals.
このイザベルという奥さんは、神がいるとしたら、それはOnly Baal だ。そのバールという神様だけだという考え方を持ってました。
So the queen, she had this position of there is only one God and its name is Baal.
そしてエリアというと、エリアの方は写真出してくれる？エリアの方はいやいやそうではない。神がいるとしたら、それはエジプトから私たちの先祖を連れ出したヤーウェイと呼ばれる神だけだというふうに言ってたんです。
So Elijah's position is very obvious. We all know he trusted There is only God. His name is Yahweh, and He brought the entire nation of Israel from the Egypt.
そしてこのアハブという王様、写真出してくる？アハブという王様はよくわからんけど、何でもええからどっちも礼拝しようという立場でした。
So Ahab, he didn't really know which position he should take. So he's like, okay, whatever it works, I'm just going to follow each God.
そういう時代だったんです。
And that was the era that Israel was in.
預言者エリアの役割は、イスラエルの王様、女王様をはじめ、イスラエルの人々が Yahweh, 彼が信じる神様に立ち返るのを助けることでした。
But the rehab, the Elijah's job was one thing. He wanted to bring the entire nation of Israel back to the Lord.
そしてバール礼拝をぶっ潰すっていうのが彼の目的だった。
And he wanted to destroy the entire system of Baal worship.
そしていつもいつも大胆にこのアハブとイザベルに、チャレンジしてたわけですね。挑戦的なことを言ってたわけです。
Elijah was always bold to confront this king and queen.
あなたたちがもし悔い改めなければ。
If you don't repent.
今後この場所に3年間雨が降らへんとか。
And he said, like, if you don't repent, there will be no rain next 3 years.
そして実際にそういうふうになったりしたんです。
It actually happened.
そのせいで国を呪った人として彼はお尋ね者になって、wanted のポスターがいっぱいいろんなところに貼られたと思うね。
Because of what he did, what he said, he became a fugitive, and everywhere the nation saw his poster say wanted.
で、もうバウンティーハンターとか賞金稼ぎに追われる身になったわけです。
He was chased by bounty hunters.
でもそれでもエリアという人は神に仕えるのをやめませんでした。
But then Elijah didn't stop serving God.
むしろバール礼拝を潰すためにある日バールの預言者たちと自分との直接対決のイベントを考えていたわけです。
Not only that, but he decided there's one event that face to face Baal and God Yahweh to have a battle.
1対850。
One versus 850 prophets.
私はヤウェの神に 主なる神に、礼拝をするための祭壇を築き、そこに、牛を生贄に置いて、神を礼拝しました。
So he said, this is how the battle will go down. I will create this altar and then sacrifice on the top of the altar, and then let's see.Who's God's going to respond?
そしてバールの預言者の諸君850人はあなたたちは自分たちの祭壇を作って死んだ牛を置きなさい。雷を持って火を持って答えられる方が本物やっていうことや。
So he said, like 850 prophets of Baal, I challenge you, if you do the same, and would your God respond with fire and thunder?
そしてバールの預言者がエリアのイベントのプランを聞いたとき、あ、僕らが勝ったと思ってね。
So when the Baal prophets heard this challenge, they were like, okay, we win this.
なんでかというと、バールというのはこういう神様やったんです。
The reason why they thought was because Baal's God, Baal is like this.
このバールという神様、偶像っていうのは、このまあ適当に彼らが勝手に作ったんやけれども、右手に神、雷を持ってるんです。彼は雨を降らせ、そして大地からたくさんの農業を発展させることができる神様として、拝められてて。
So this is a statue of Baal, and as you can see, Baal is a god of thunder and god of weather and the rain, and it brings through that it will bring prosperity to the land. That's how people believe.
もし火を持って答えるとしたら、それは絶対にバールの神様だと彼らは信じるわけ。
And they believe, you know, that's so easy because our God can bring fire easily because it's a god of thunder.
だから彼らはその祭壇の前で踊ったり。祈ったりして、雷が自分たちの方に降ってくるのを待って待って待って待ったわけです。
So as the Baal worshippers do always, they worship the statue, then dancing around, and then they waited, waited, waited for a long time.
どれだけ祈ってもバールは答えてくれませんか。当たり前おらへんねんから。
No matter how long they worship, no matter how long they cry out Baal's name, Baal didn't answer.
だけれどもエリアが祈ると主なる神は天から炎をバーンと落として。
But Elijah, when he prayed, God responded with flame and fire from heaven.
祭壇の上にあった牛の生贄を焼き尽くしたというんです。
And then the fire consumed the sacrifice.
素晴らしい光景でした。
It was a tremendous, magnificent scene.
周りに見てた人はこういうふうに言ってです。主こそ神です。主こそ神です。
And everybody who were witnessing that, they were like, God is the Lord. He is the only Lord. Lord.
ヘブル語で彼らはこういうふうに叫んでたんです。
In Hebrew they cry out,
主こそ神です。イライジャー、イライジャーと言ってたんです。
You are the only God, Elijah, Elijah.
彼らが主こそ神ですと叫ぶたんびにエリアには自分の名前を叫んでもらってるような気にしたなったでしょ。
Elijah, the name meaning is God is only.、So when Elijah he heard his name.、he thought, oh, everybody's praising him.、うん、but he knew that they were crying out to God.、うん、
そして彼は自分の人生に与えられた目的を達成したと思ったんです。
And then when that was taking place, he was like, yeah, I did my part.
だから彼は人々に命令しました。あの嘘つきの850人のバールの預言者たちを皆殺しにしなさい。今日から新しい国が始まるんやって。
So he spoke to the nation of Israel by saying like, kill all prophets of Baal and worshipper of Baal.
そして雨が降りますよ。飢饉が終わりですよ。
And then because you do that, God will respond to you by raining and no more famine anymore.
誰よりも喜んだのはアハブという王様でした。
And Ahab was the one who rejoiced the most.
これはもうすぐ家帰って奥さんに報告せなあかん。
The Ahab was like, oh my God, I have to go home and I have to tell my wife about it.
主こそ神です。
The Lord is my God.
国を挙げて主に立ち返ろうってこの神エリアの神様に立ち返ろうと思って家に帰ったわけです。
And then he ran to home and told his wife by saying like, "Look, God responded. Let's all repent as a nation."
そしてエリアはきっとこのイザベルというあの悪女の女王様が泣き崩れて主なる神に立ち返ると予測したんです。
So he when he was going back home, he thought his wife would say like, oh my God, I made a big mistake. He thought she would repent.、
うん、だけどそうなったんでしょうか?
Do you know what happened?
読んでみましょう。
Let's read.、
うん、19章。アハブがエリアがしたすべてのこととバールの預言者たちを剣で皆殺しにしたことを残らず奥の女王様イザベル女王に告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わしていった。もし私が明日の今頃までにあなたの命をあの850人のバールの預言者たちの一人の命のようにしなかったら神々がこの私を幾重にも罰せられるように。
First King 19 says, Now Ahab to Jezebel, everything Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. So Jezebel sent a messenger to Elijah to say, May the gods deal with me.Be it ever so severely, if by this time tomorrow I do not make your life like that of one of them.、
うん、アハブがイザベル城、アハブ王がイザベル城にこのニュースを持って帰ると、この女王様はブチギレしたんです。
When Ahab brought this news to Jezebel, Jezebel got really pissed off.
そしてエリアにあのメッセンジャーをこう送ったんです。
And then Jezebel sent messengers to Elijah.
さあ、エリアが期待したメッセージは何で、欲しかったメッセージは何でしょう?
Do you know what Elijah would think through what's the message through messengers?
あのメッセンジャーの人が預言者エリア様お疲れ様です。あのイザベル女王が主なる神に関してあなたから教えを請いたいと申しておられますので、ぜひ王宮にいらしてください。場所を用意しておりますって言う。
This is what Elijah would expect it, to hear from a messenger. But so when the messenger came to Elijah, messenger would say something like this: Elijah, Jezebel really repented, and she really wanted to know more about your God. So please come. We have this chariot ready. So please come to the palace and share more about God.
せやけども実際のメッセージは。何ということをしてくれたんだ。24時間以内に国外退去せよ。さもなくば公衆の面前で処刑するって。
But then the reality was the messenger came with the bad news by saying, What have you done? If you did this, so you need to leave from this country in 24 hours, otherwise you will be executed.
なんでイザベルはシンプルにヒットマンを送ってバーンってやれへんかったんでしょう?
You know why Jezebel didn't send a hitman and then to assassinate Elijah.
もしそれをしたら、結局はエリアはリバイバルのヒーローになるんです。
If she did something like that, Elijah would become the hero of this revival.
イザベルが描いたストーリーっていうのは、エリアを敗北者として生きさせることでした。
So, but then Jezebel really what she wanted to do is to humiliate him by capturing him and then you know showing him to the entire nation.
エリアに申し訳ありませんでした。私が間違ってました。言って謝らせることやってね。
She wanted to force him to repent to Jezebel herself and then making point that he made a big mistake.
さあそのメッセージを受けたエリアはどういうふうな対応をしたんでしょうか。
Do you know what Elijah respond to that message?
Okay, 旧約聖書最大のマッチョな預言者やね。
He is the greatest, like savage, you know, prophet in the Old Testament.
僕らが一番聞きたいのはこれや。何を言うかこの悪女が悔い改めをサムナイから死お前に死があるのみだって言うのが僕ら聖書が一番期待すること
ね。This is what we wanted to hear from the greatest prophet. We want him to say like, how dare you say that to the God's prophet?、うん I will retaliate this.
だけれども彼はそういうふうに言わなかったんです。
But he didn't say that.
Okay, 三節見てみましょう。彼はその言葉に恐れて立ち上がり、自分の命を救うために立ち去ったんです。もう南の端のユダのベールシェバに来たとき、お供でおった若い者をもう君はここに残っとき、もう僕一人で行くから言って自分は荒野への道日の道のりを入っていった。彼はエニシダの柳の木の陰に座り、自分の死を願って言った死はもう十分です。私の命を取ってください。私は先祖たちに勝っていませんから。
He said this, Elijah was afraid and ran for his life. When he came to Beersheba in Judah, he left his servant there while he himself went a day's journey into the desert. He came to the broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. I have had enough, Lord, he said. Take my life. I'm no better than my ancestors.
彼には二つ選択肢があったんです。
He had two options.
今までやってきたように命を懸けてイザベルと戦う。
One is like he risked his life to battle against Jezebel.
それずっとやってきて。
That's how he has been doing.
それか逃げるかです。
Or ran for his life.
彼逃げたんです。
And the truth is he ran away.
自分の命を救うためにと書いてます。
He ran for his life.
今まで自分の命を顧みずに主に仕えてきたのに。
He's been risking his life to serve God.
だけれども逃げて逃げて逃げて逃げて逃げて、そして自分の死を神様に願ったんです。
But then this time he didn't risk his life, but he ran away and he went to God and asked for help.
そして自分は死にたいと言ったんです。
And he said, like, take my life. I can't do it anymore.
なぜなら僕が今まで心から神に仕えてきた結果がこれですか。
So this is what he's basically saying. God, I've been risking my life. I pour out my life to serve you. But the result is this?
報いがないのなら。
If I don't get reward,
死んだ方がいいって。
I should just die.
もしかしたら今皆さんは死んだ方がいいとは思ってるかも、思ってないかもしれないけれども。だけれども、この葛藤に悩まされてるかもしれません。
Some of may feel a similar way. You may not feel like you better die, but then you may feel like, oh, what's the result? What's the reward? I've been doing this for years.
神様に従ってきたのに、どこに私の報いがあるんですか?
Where is my reward? I've been serving you.
なぜエリアはこんな風に考えてしまったんでしょうか?
Do you know why Elijah thought like this?
それは彼は3つの部分において、ちょっと間違った歪んだ考え方をしたからです。
Because I think there are three mistakes.That he had.
Okay, 見てみましょう。それがこの3つです。まず1つ目は私の報いは何なのかというとか。
So there's a three misconceptions of Elijah. First one is what's my reward?
そして神様はどのように働かれるのか。
How does God work?
そして私の人生は誰のためにあるのか。
What's my life for?
エリアは私の報いは何かと考えたときに彼はこう考えていました。
This is how he thought about his reward.
国を挙げて全員が神、主なる神に立ち返るでしょって。 それがあの報いです。
He thought the reward should be entire nation repented to the Lord and come back to the Lord. That's what he thought.
そして私が預言者として最高の成功を収めます。
And then I became successful mission, successful prophet.
そしてバールの神殿を打ち壊し、主なる神を礼拝する多くの人を見ることです。それが報いです。
And I wanted to see the people of Israel repent to God and destroy entire temples of Baal and worship God.
神様はそれを約束してなかったのに、それが当然あるべきやと勝手に思ってて。
He actually God didn't promise that will happen, but Elijah thought, of course that will happen.
そしてまた神様がその中でどのように働かれるか、それは炎、力、雷、革命、大きな形で働かれるんだっていう大きな形でしか働かれないと思ってたわけ。
So number two, he thought, how God does work. He thought God will work in spectacular ways. In this case, fire, thunder, rain, and sound. That's how God will work. That's how Elijah thought.
そして私の人生は誰のため？それはもちろん神様のためよ。もちろん神様のためだけど、僕の自己肯定感をセルフエスティームを高めるよう。ような成功と安心と安定と繁栄をゲットしたいと思って
た。Number three, Elijah's misconception was, of course, this is for God, but then through this, I will have self-realization. My self-esteem will be filled, and I'll be satisfied with what I do.
皆さんももしかしたらそう思ってませんか？
Maybe some of you feel the same way.
私が神に心から使えるならば、
If I work, I serve God wholeheartedly.
私が受けるべき報いは私の個人的な生活でのハッピーネスです。
My reward should be my personal happiness.
そして私の人生が安定して健康で栄えて進むことです。
My reward should be my prosperity, my health.
そして神様はいつも私の人生で素晴らしく大きな偉大な形で働かれるべきです。
And God should work in spectacular ways.
びっくりするようなビジネスチャンスが私の目の前に降ってくるべきだ。
Maybe like a big business chance will fall onto our knees.
素敵な男性、素敵な女性との出会いが神様が用意してくれるはずだし。
Maybe God will bring like a handsome guy or beautiful woman to my life.
昔から持ってた私の夢を実現するのは神様が偉大な形で助けてくれる。
And God will just bring the successful life to me.
そして問題は自分の人生の問題を神様がすっと解決してくれる。
And then whatever the problems you got, God will just completely solve that.
素晴らしい神の働きがドカーンとある。
And God works in a spectacular way.
そして三つ目、ぶっちゃけいろいろ口では言うけど、ぶっちゃけ私が幸せと感じることが私の人生の目標です。私の人生は私のためです。
You know, we maybe say this like it's for God, it's for other people, it's for the poor. But in the end, within the bottom of our heart, if we search our true motivation, sometimes it's for my happiness.
エリアの3つの勘違い、ミスコンセプションを私たちもよく持ってしまうんです。
And this is these are the Elijah's three misconceptions, but we cannot blame him because we sometimes have all that.
そしてこれを持っていると人生がうまくいかないときに神様から逃げ出したいと思うようになるのです。
And then when the life happens and difficulties hitting our lives, we start blaming God if we have these three misconceptions.
神様はこの3点に関して預言者エリアに優しく教えました。
God actually didn't blame Elijah having these misconceptions, but he gently taught him.
神様は私たちも愛しておられるので、私たちに優しく今日教えてくださるはずです。
Just like God taught Elijah gently with soft voice, he will speak and teach us.
Okay, 読んでみましょう。五節。エリアがエリシダの木の下でもふてくされて横になって眠っていると死にたいとか思っていると、一人の御使いが彼に触って起きて食べなさいと言った。彼は見た。すると彼の頭のところに焼けして焼いたパン菓子一つと水の入れた壺があった。彼はそれを食べ、そして飲んで元気になったんか、いや、ね、なってないやん、また横になったらあかんや、また横になった。
So he saysverse 5, when he lay down under the tree and fell asleep, all at once an angel touched him and said, get up and eat. He looked around and there by his head was a cake of bread baked over hot coals and a jar of water. He ate and drank, and then he should be getting up, but lay down again.
神は落ち込んでるエリアに御使いを使わし、食事と水を配給したんです。
God sent his angel to Elijah and bring food and drink to help Elijah.
神様が満たしたかったのはエリアの胃袋じゃなかったんです。
God didn't really want to fill his stomach.
そうじゃなくて彼の心を満たしたかったん
です。God wanted to fill his heart.
神様はエリアに、あなたは、神様は僕のことどうでもええと思ってるやと思ってるかもしれないけど、それは大きな間違いで、I care about you って私はあなたのことを大事に思ってるよというメッセージを伝えたかったんです。
The message was basically, you know, you may think God doesn't really care about you, but truth is God really cares about you.
もしかしたら皆さんも同じエリアと同じ気持ちかもしれません。神様は私のことをどうでもええと思ってるんやろ。
Some of us may feel the same way. Maybe God may not care about me.
だけれども人生の自分の周りを見渡してください。
But let's look around.
神様がもしかしたらあなたに霊的な水と食料、実際の水と食料かもしれない。もしくは誰、人生の中で誰かをあなたのところに使わしていませんか?
Let's just look around and try to pay attention because maybe God will provide, God is providing you people or food or even spiritual supplement to you.
もしあなたがフェアな視点で周りを見渡してみると必ず神様があなたを愛していることのサインっていうのがあってこっちにあるはずなんです。
If we were paying attention, look at it, our circumstances very carefully, we would find small, tiny things that indicates God actually cares.
それを見つけて、ああ、神様は僕を愛してるんだ、私を大事に思ってはるんだという理解を持って、その愛の中に。
And this is very significant about our Christian walk. We need to rest it upon the reality that God actually cares for us by seeing and finding all the small cares that He places in our life.
私たちは神の愛に依こうことを学ぶ必要があります。
We need to learn to rest in God's love.
もしくは、いや、そんなもうケーキとかいらんねんって。いうふうに言うてしまうね。水とかいらんねん。石で焼いたケーキとかいらんねん。
When we were depressed, we were like, oh, I don't need cakes. I don't need waters. I just leave me alone.
そして励まされることを拒絶することが多いですね。
And when we were depressed, we reject all of the cares and kind words.
Okay, 考えてください。ここに、まあ僕が、実家に帰って、年末に実家に帰ったら、僕、うちの親父とおふくろが、いきなり晩ご飯が終わったら、パチパチパチって電気消して、ハッピーバースと言うててケーキにいっぱいろうそく立てて僕の前に持ってきたらどうしますか
So let's imagine this. Like when everything's done, I went back to my parents' house, and after dinner, you know, my mom brings this cake, and then they start singing happy birthday to me.
でそれを聞いたらいやふみさん40過ぎてお父さんとお母さんそんなんしてくれてふみさんのお父さんとお母さん優しいなってみんな言うやん
Maybe you may think like, oh, your parents are so kind. You know, you're 40 something years old, and they still do.
そう。ほんで、いや、ふみ先生愛されてるんやねってみんな言うやんか。
And you will say like, oh, you're so loved, Pastor Fumi.
でもそこで僕がやで、僕がおふくろに対して、いや、そんななんでケーキなんて、俺のプレゼントどこなん言うたらどう思う
What would you think? Besides her kind action, I would say something like, I don't need cake. Where is my grand prize? And if I would say, oh, I've been waiting for my present for 365 days. I don't need this cake. This is not my birthday. I will choose to die. I will stop being a son of this house. And I would say something like, you might say something like to me, maybe calm down, Fumi sensei. After the song and after the cake, there might be a birthday cake, a birthday present. Maybe there might not be a birthday cake.
But there might not be a birthday cake. ケーキがあってて、それをアプリシエイトできるやん、感謝を持って食べることができるやんか。
But can't you appreciate there's a family, there's a birthday cake that celebrate you?、う
ん、そしてその愛の中に行こって、その一日を過ごすことができるやんか。
And you can just enjoy this moment with the family.、
うん、皆さんはどちらを選びますか
?Which one would you choose?、
うん皆さん、周りを見渡して、神があなたを愛されているサインを見つけてください。
Let's look around and find the marks of God who actually cares for you.
神様からのプレゼントや報いがないから、今目の前にないからと言って、あなたが愛されてないわけじゃないよね。
The present or reward that you expect God will give to you, that might not be there, but that doesn't mean God doesn't love you.
あなたはイエス・キリストの血潮によって神の子供とされたのです。
The blood of Jesus Christ make you sons and daughters of God.
あなたは今父なる神に愛されているのです。
This is the truth. God the Father loves you.
エリア預言者エリアはそれを学ぶのがめちゃスローやって。
But Elijah had to learn that in a very slow pace.
食べたけど励まされるのを継続してもう一回寝たよねもう。
He ate that, but then he just like.I'm just gonna sleep. もう俺励ませるの、いや、もういいねん。I don't want to be encouraged. I don't want to be comforted. I'm just gonna sleep.
あなたがそういう態度を取ることがあるかもしれません。
Maybe some of us have that attitude towards God.
だけども、どれだけあなたが落ち込んでても、神様は何度でもあなたに励ましを送ってくださいます。
But no matter how many times you do that to God, God will not give up comforting you and caring you.
エリアにも同じようにしたんです。
And then, God did that to Elijah.
7節見てみましょう。それから主の使いがもう一度戻ってきた彼に触り、起きて食べなさい。旅はまだ遠いのだからと言った。そこで彼は起きて食べ、そして飲み、この食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにあるホラーナ、ザ・ホラーナに入って、そして一夜を過ごした。
Verse 7 said, The angel of the Lord came back and the second time and touched him and said, Get up and eat, for the journey is too much for you. So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God. There he went into a cave, the cave, and spent the night.
神様はもう一度エリアにチャンスをあげようと思ったんです。
God desires to give him a chance.
そして彼に言ったのは、旅はまだ遠いよ。つまり、これからも私はあなたの人生にプランを持っているよと言ったんです。
The message was like, your journey is long. From now on, you still walk with me.、
旅は終わりじゃない。
Journey is never over yet.
まだあなたに人生のプランを持ってます。
And I have a plan for you, Elijah.
そしてエリアはその言葉に励まされ立ち上がったんです。
And through the word, Elijah was encouraged and stood up.
そして神様はエリアをある特別な場所に連れて行かれたんです。
That God brought Elijah to this special place.
神の山ホレブに連れて行ったって。
The mountain of God called the Mount Horeb.
そこにあるホラー穴に入ったというんです。
And then he went into a cave in the mountain.
だけれども言語のヘブル語で見てたらそれはアーケーブではなくてザーケーブと書いてある。
The original language indicates it's not just a cave, but it is the cave.
神様はよくそれはどこかというと千年もエリアから千年も前に神様がモーセと面会された場所やね。
This is not just a regular cave. This is the cave that a thousand years ago, where God and Moses met.
神様はよくご存知です。落ち込んでるあなたに必要なのは、早くあなたに報いを、ちょっと時間ちょっと早いけど、まあフライングであげろって、そういうことじゃないね。
God's plan is never like, I'm going to give you a reward, and I know you haven't done any, not much, but then I'm just going to just give it to you. He will never do something like that.
そうです。なので、落ち込んでるあなたに最も必要なのは、神様とのフレッシュな出会いやっていうことを神様はよく知ってあるんです。
God knew we don't need anyTangible reward, but we deep inside of us, we need the fresh encounter with living God.
そしてあなたを砂漠に連れて行くんです。そしてそこで神様はあなたともう一度出会おうとされるんです。
God actually bring us into the desert, and there God wanted to see you face to face.
僕にもその経験があります。
I have that kind of experience.
僕の神戸の教会の時代の最後の1年はとても難しい1年でした。
The last year of me serving in church in Kobe, that was a very difficult time for me.
素晴らしい働きがなされてたんだけれども。
And there was a tremendous God's ministry was taking place.
だけれどもエリアと同じような落ち込みを経験しました。
But I was pretty depressed that last year.
そして落ち込みの理由っていうのがまさにエリアが間違おうって考えてた3つの部分だったんです。出してくれる？
The three reasons that I was so depressed was pretty similar with Elijah's misconceptions.
僕は自分の報いっていうのは僕が牧師として有名になり尊敬されることだと心の中で思って。
Well, I thought when I was 20s, I thought like my reward should be I'd be successful, famous, a hipster pastor.
そして牧師として給料が上がって生活が安定することで、それが私の神様からの報いですって口では言ってなかったで、だけど心ではそう思ってたんです。
I never verbalized this, but I thought deep, I believe in deep in my heart, I thought I should be a famous pastor and my life should be stabilized and I'll be recognized.
そして自分に従う人が多くなることが僕の報いだと心の中で信じています。
And I believe that having a lot of followers of me become my reward.
そして神様はいつも大集会を通して、僕を用いられ神の働きをされるから僕はいつも大集会のことしか考えてなかった。
And around that time, God was bringing so many people. That's why the church held so many big revivals and so many crowds were following. And I was always thinking about being on the center of the stage as a leader to lead these congregations.
そして小さな働きを僕はどんどんどんどんおろそかにするように。
And I start overlooking small things.
そして僕の人生は誰のためにあるか。
And I start thinking, what's my life for?
それは僕のためにあります。
And I deep inside, I believe.
口では言うてないよ。
My life is for me. I never verbalized that.
だけど心の中で思ってたんです。
But deep inside of me, I thought my life is for me.
僕間違ってました。
I was making a big mistake.
そしてその間違った勘違いが僕を辛い落ち込みに押していったんです。
Through those misconceptions, misbelief that I had brought me to the big depression.
それでどうしたんですか、僕は。
Do you know what happened?
伊勢君覚えてる？フミヤちゃん何した？砂漠に逃げたんじゃなくてどこに逃げたんや。
Do you know what I did? I didn't really run to the desert.
伊勢君は3歳やったけど。
伊勢 was 3 years old.
僕は砂漠じゃなくてハワイに逃げたの見ました。
I ran to Hawaii.
ね。でも嬉しかったのはそこで神様は多くの人を用いて僕に最低限の水と食料そして励ましを用意してくださったんです。
In Hawaii, I was so alone, but then God actually brought so many people to provide supplement to our lives.
そしてまさにそこで僕はそのエリアと同じような落ち込みを経験しながらもそこでフレッシュな神様との出会いもあったんです。
I was really depressed, but I did have a fresh encounter with God.
神様がそのハワイ僕のハワイでの3ヶ月間にずっと聞いてた質問があるね。
Three months in Hawaii, God asked me one question and over and over and over.
そしてたまたまやねんけどエリアと同じエリアも神様に同じこと言われてるね。
Just like God asked Elijah the same question, he responds to me with the same question.
さあ見てみましょう。はい。すると主このホラーの中でエリアへの主の言葉があった。主はエリアを君こんなとこで何しとんねん。エリアをここで何をしているのかと仰せられた。エリアは答えた。私はあなたに万軍の主、主に熱心に仕えました。だけどイスラエルの人々はあなたの契約を捨ててあなたの祭壇を壊しあなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ僕だけでもたった一人で残された私一人だけなんですけれども彼らは私の命を取ろうと狙ってます。
When I was depressed, God spoke to me the similar same word. It says, and the word of the Lord came to him, What are you doing here, Elijah? He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too.
エリアは神様にぶちまけたんです。私がここまで使えて、あなたに使えてきたのに。
He just vented to the Lord as I saying like, I serve you wholeheartedly.
この状況があなたが用意した報いですか?
Is this it? Is this the reward? Is this the outcome of my wholehearted work?
私一人ぼっちやねんで。
I am so alone.
それで拒絶されて rejected で。
I'm rejected.
じゃあどこに生きてる意味があるんですか?
Where is the reason? Give me the reason why I have to stay alive.
エリアはお涙頂戴のストーリーを神様に語ったんです。
And God gave, he gave to God this sob story.
もしかしたらあなたもそう感じているかもしれません。
Some of us feeling the same way.
でももう一度よく考えてあなたの周りを見渡してたら神様があなたを愛している片鱗がないですか?
Let's try to look around. Pay attention. Maybe you will see the indicators or signs of God who just loves you and show cares for you.
神様と出会える機会を提供してませんか?
Maybe God is placing the opportunities for you to have fresh encounter with God.
でこれめっちゃ大事で本当にあなたは一人
This is a question I want to give to you. Are you really totally alone?
神はエリアのその考えを優しく修正なさったんです。
God is gently inviting him to the repentance.
もうそのお涙頂戴のソブストーリーを完全に無視して神様話し始めて。
He ignores Elijah's sub story.
11節見てみましょう。主は仰せられた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎられここ聖書の有名な箇所だね主の前で激しい大風が山々を裂き岩岩を砕いたしかし風の中に主はおられなかった風の後に地震が起こったが地震の中にも主はおられなかった地震の後に火があったが火の中にも主はおられなかったほんで火の後にかすかな細い声があったエリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、ホラー穴の入り口に立った。すると、声がここ聞こえてこう言った。エリアよ、君ここで何してんねん。
Verse 11 said, The Lord said, Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake.After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, What are you doing here, Elijah?
私たちは神様に人生の中で劇的な働きをよく期待します。
We expect God to respond to you in spectacular ways.
だけれども神様はあなたにかすかな細い声で語られるのです。
But God speaks to us a gentle whisper.
僕が神戸のロブ先生から学んだ一つ優れたところがあります。
I learned many, many lessons from Rob, but this is one thing that I want to share with you today.
それはこれでした。踏み入って神様は語る神様だから、御声を聞いてそれに従う訓練をしなさい。
Fumi, God will speak to you, so learn to listen and obey.
だからハワイで僕がなんかあの誰ってななエニシダの木じゃなくてなんかハワイの木の下で腐っている時に神様が語った時、僕はすぐにそれが神の声だと分かりました。
So because I was following my mentor, I was trying to listen to God. So that's why when God spoke to me under the palm tree, God, Fumi, what are you doing? I knew that was from God.
4月26日2004年。
April 26, 2004.
朝5時。
5 a.m.
神様はあなたはここで何してハワイで何してるんやここ君の場所と違うよここで腐ってるんだ神戸と大阪の間で教会を始めなさいとはっきり語られた
God told me clearly He said What are you doing for me? Don't be just being bad being spoiled here Just go back to Japan and start church between 神戸and 大阪、
うんうん、 あなたにも同じように語られます。
And he will speak to you just like that.
例えばここから語られる説教を通して、
through this message,
聖書を通して、
through the word of God,
その友達を通して、
through your friends,
同じ僕と同じように心や耳に神様が語りかけられることがあります。
Just like God spoke to me with this gentle whisper, he will do the same to you guys.
そしてブルームツリーの下から、エニシダの木の下からあなたを引っ張り出して、次の人生のプランにあなたを導こうとされるのです。
Just like God did that to Elijah, He will deliver you from the broom tree and then move pushing you into the new stage of your life.
あなたにもしかしたら今日神様聞いてるかもしれない。What are you doing? あなた今ここで何をしたの
？He may be asking you today, What are you doing?
その時あなたに選択肢2つ。
And if you hear that voice, there are two choices that you can make.
お涙頂戴のストーリーを語るか。
You can give him a sad story.
それとも、しもべは聞きますから、お語りくださいという。
Or you can say like, your servant is listening. Please speak.
残念ながらエリアはもう一回お涙頂戴のストーリーを語ることを選んでしまって。
Unfortunately, respond to gentle, the invitation, Elijah didn't really, repent, but he gave, the sob story again.
Okay, 14節見てみましょう。エリアは答えた。いや、私はバッグの収集に、熱心に使いました。しかし、イスラエルの人々はあなたの契約を捨て、あなたの最後のご主人、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ、私だけがもう一人ぼっちに、私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っているんです。
No, I'm not going to do that. By being very zealous for the Lord God Almighty, the Israelites have rejected your covenant, broken down your altars, and put your prophets to death with the sword. I am the only one left, and now they are trying to kill me too.
スローラーないね。学ぶの遅いね。
Elijah is a slow learner.
でも私たちも多くの場合学ぶのが遅いです。
Just like him, we are slow learners too.
でも私たちにもエリアにも神様は恵みと憐れみを示してくださいます。
But God does not give up on Elijah and he will not do that to us.
そして今いるところから次の人生のプランにあなたを導いてくださるのです。
And God will guide us and push us into the new stage of your life.
そして神様はエリアに人生のプランを明らかにされたんです。
And then God revealed the plan G to Elijah.
彼が考えているプラン E じゃなかったね。プランイライジャじゃなかったんです。
It wasn't plan E, plan Elijah.
プラン G だった。
It was plan G.
神様のプランだったんです。
That was God's plan.
ちょっと思ってたと違うけど。
It was a slightly different from what Elijah thought.
読んでみましょう。15節。15節。主は彼に仰せられた。さあこれがプランです。ダマスコのアラノに行って、帰って行って、そこに行き、ハザエルという人を見つけて、その人に油を注いで、アラムという国の王様にしなさい。またニムシという人の子でエフーという青年がいるからその人に油を注いでアハブ王の次の時代のイスラエルの王としなさい。またアベルメホラの出のシャファテの子エイヤに油を注いであなたの次の預言者としなさい。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺しエフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残しておいたよ。これらのものは皆ね、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった私に忠実な者たちです。
This was plan G. The Lord said to him, God, go back to the way you came and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael, king over Aram. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat, from Abel, Meholah, to succeed you as prophet. Jehu will put to death any who escape the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escape the sword of Jehu. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouths have not kissed him.
Okay. エリアは神様が用いられるのは自分だけやと思ってた。
Elijah thought God would only use him.
うん。そして自分がだから一人ぼっちで全部自分の肩にかぶってると思ってたんです。
He thought he pressured himself by thinking like God can only use me, and he was so stressed out.
うん。そしてアハブとイザベルをやっつけるのも僕。
And the guy who can defeat Jezebel and Ahab should be only me.
うん。そしてバールの礼拝をイスラエルの国から全部なくすのも全部僕の仕事。
I should be the one who destroy entire temples of Baal.
つまり神のストーリーの中で僕が主役やと思ってるね。
And he thought he is the main character of the story.
そして神様この言葉によって君が主役じゃないねんでって他に主役級を持ってます。私はさらに偉大なプランを、グレータープランを持ってます。
This is what God is basically saying. You are not the main character of this story. Actually, there are more, 7,000 more, and there are, you can do all these things with these people. I have a greater plan for you.
ハザエルという人、エフーという人、エリシャという人はあなたよりも主役なんですよ。
You know, Hazael or Jehu or Elisha, they can be greater than you.
そしてあなたは脇役なんです。
And then this is, this, guess what? You are actually a supporting role.
そして同時にエリアはそれで学んだ僕は一人ぼっちじゃないということなんです。
And through that he learned he's not alone.
神を礼拝する人たち7000人のコミュニティがあるんや。
He has a community of 7000 people who worship God.
僕たちはこのストーリーから学ばなければいけません。
We have to learn something from this story.
まず一つ目、神様が報いてくださることは絶対確実なんです。
First one is God is my reward. He is the one who rewards us.
神様が報いてくれるけど、神様、私たちが得る最高の報いは神様ご自身なんです。
The biggest reward that we receive, we are promised to receive, is God Himself.
そして同時に God is a rewarder. 神様報いてくださいます。だから今それがないからでがっくりしないでください。
And then this is the truth. God is a rewarder. He is the one who always gives reward.Even if you don't see the reward right now, don't be discouraged.
ヘブル人への手紙の十一章には、この世で神様に忠実だった人は神様の報いを受け取った人もおれば受け取らへんかった人もおると書いてます。
In Hebrew 11 talks about there are people who receive the reward from God, but there also are people who did not receive the reward.
だけれども私たちが信じるべき本当の報いとはこのリウォーダーである報いてくださる神様と私たちが人生を歩めるこそが報いなんです。
The, basically, the author of Hebrew talks about like don't expect the reward, but expect the rewarder who gives the reward. And having the relationship with this rewarder himself is our reward.、
うん、イエス様を通して神のことそれ愛されてるって。
Through Jesus, we became sons and daughters of God, and we are object of His love.
必要な時は水と食料を与えてください。
If we need a water and food, He will give that to us.
その方がお父さんです。
And He is our Father.、
うん、それに目を開いてください。
Please open up your eyes and see this reality.
そしてそれは頭だけじゃなくて心まで。
Not just here, but here.
うん。そしてもしあなたが砂漠の状態にいるんだったら。
If you are, you feel like you are in the midst of a desert.
その砂漠の時間はあなたがもう一度新しい人生のプランを神様に示していただく時なんです。
That is the place where you encounter God and hear from God next plan of your life.
昔モーセという人もそうでした。
Moses was like that.
エリアという人もそうでした。
Elijah was like that.
私たちも必ずそうだと思う。
Just like them, we will face that again.
Okay, 二つ目、神様は私たちに語られます。それも小さな声で。
And then point two, God whispers to us.、
うん、ぜひその声を何注意を払ってください。
Let's pay attention to this gentle whisper.
そして神は良い羊飼いですから、その声で私たちを導かれます。
And he is a good shepherd, and good shepherd always leads his sheep.
なんで導かれるんですか？それは神様にプランがあるからです。
Why does he lead sheep? Because God has a plan.
それを信頼し神の御声を聞きましょう。
That's why trust the good shepherd and follow the voice of the shepherd.
三つ目。私たちは一人ぼっちじゃない。
Third point is we are not alone.
7000人じゃないかもしれないけど、私たちにはこの教会の神の家族があるんです。コミュニティがあるんです。
Our community may not hold 7000 people, but we have us. We have this community.
互いに愛し合い、神の計画を私たちが一人一人、実行して生きていくことができる。互いに支え合いましょう。
This is the church that we love one another, support one another, empower one another to serve God.
そして私たちは主役じゃない。
And we are not main character.
私たちは脇役です。
We are supporting role.
神様があなたに求めていることは、もしかしたら主役級の誰かをサポートする働きかもしれません。
Maybe God has entrusted you to support the main person.
そして究極的には私たちの人生の主役はイエス・キリストです。
And then ultimately, nobody is the main character. Main character is Jesus.
イエス様が私たちの王であり。
He is the king.
そして私たちはそのしもべなんです。
And we are his servants.
Okay, 私たち腹に決めながらね、それでいいですか？
We need to really commit to this. Is it okay?
イエス様が主役で私たちが脇役でいいですか？
Is it okay for Jesus to be the main character? Is it okay for us to be a supporting role?
今私たちが決めなければいけない、さっき歌ったように、For your glory, for your kingdom. 私たちそれでええやんかって心に決めなあかんねん。
We need to commit to make decision. Is it's okay for us to be the supporting roles?
もしあなたが自分の人生の中心が私が幸せな人生を送ることだと考えているんだったら、
If our purpose is to live happily ever after,
もう人生はあなたにレモンもう投げまくるから。
But the life,
酸っぱいした顔して過ごしとかなんで。
But life will throw a lot of things at you, like lemons, and make your life sour.
だけれども、私たちはこう言いましょう。
But then let's say this.
イエス様、私の人生の中心はあなたです。
The center of my life is you, Jesus.
私が主役じゃなくてもいいです。
It doesn't have to be me, the main role.
だって私このストーリーに入れてもらってるんやもん。永遠の命をいただってるんやもん。
We're so grateful because we're part of the life that you are writing right now.
うん。あなたのストーリーのために、あなたのより偉大なプランのために私を用いてください。
Would you use us to write your great story?
それをするときにあなたの人生が輝き始めます。
If you are able to throw your life and then really submit to God Himself, God will give you the better life.
Okay, あなたの小さいせこいストーリーで主役になって、観客は西宮の映画館で3人ぐらいしかおらへんような、その人生を歩みたいですか？主役として。
God is not for the little success that you're thinking about. Feeling, you can't fill the auditorium, you have like three people and then one guy talking. He's not into that.
So,それか神の偉大なストーリーの中で脇役の方がいいですか。
Do you want to be rather be one person with a great story?
父なる神や天の御使いやこの歴史にいた多くの人たちが注目してきた偉大なイエス・キリストのストーリーの脇役の方が良くない？
Don't you want to be a supporting role of this magnificent Almighty God and He's the center of this story?
そしてそのストーリーの中で脇役はめっちゃ大事なんです。
And then the supporting role of that magnificent story is actually very significant.
だから皆さんが神様に仕えてきて、そして今十分に報われてないと感じるんだったら、
Some of us may feel that you are not satisfied with what you are doing as a supporting role.
そしてエリアのように砂漠の時代を過ごしてるんだったら、
Maybe some of us are going through the desert.
僕同じこと言います。神様はどんな時にもプランを持ってます。Always.
And I want to speak to you today. God has a plan for you always.
だから立ち上がりましょう。
Let's all rise.
砂漠の時間はリコミッションの時間やね。もう一度神様から新しい人生のプランを受け取る時間なんです。
The spiritual desert is the time of recommission.
エリアは立ち上がり自分のレースを走りました。
And then, just like Elijah, he stood up and then recommitted to the race.
脇役として。
As a supporting role.
でもえらい有名な脇役やんか。
He's a supporting role, but he's a very well-known prophet still.
私たちもそうしましょう。
Let's just become like that.
神の御国のために。
For the kingdom of God.
神の御名のために。
For his name.
祈りましょう。
Let's all pray.
父なる神様、私たちは本当に自分のことばっかり考えてるけど。
Heavenly Father, we always think about us.
私たち脇役でイエス。
But Lord, we wanted to confess that it's okay for us to stay as a supporting role.
それよりもあなたのこの偉大なリディンプションストーリーの中に、贖いのストーリーの中に、この世界をもう一度贖うストーリーの中に私たちを招いてくださってありがとう。
God, we just want to thank you. We just want to appreciate you that you invited us in this magnificent saving story that you are writing right now.
そして私たち脇役の一人一人をあなたが本当に大事に思ってくださっていること、愛してくださっていることを感謝します。
Thank you Lord because you value every single small supporting roles.
私たちにが一人ぼっちじゃないことありがとう。この教会ありがとう。
Thank you so much that we are not alone. Thank you so much for this church that support and be, us to be part of.
そしてあなたが語ってくださって導いてくださることありがとう。
Thank you that you never cease to speak to us.
今ちょっとリワードがないって感じてる人が多いかもしれないけど。
Maybe some of us feel like there's not much reward in our lives.、
うん、この世においてあなたの他に望むものはありません。天においても地においてもあなたに以外に望むものは私たちはありません。
God, we let us confess that there's nothing, Lord. There's nothing that we desire more than you.、
うん、いつも僕たちが歌うようにこの身が朽ち果ててもあなたが私たちの my portion です。my reward です。あなたが私たちの受ける
God, always as we confess through service, through message, or through worship song, you are the reward. You are our portion. And even if our life being fully spent, if we have you, we are so grateful.
私たちを見捨てずにプラン G を持っててくれてありがとう。
Thank you so much not forsaking us, but have plan G for each and every one of us.
イエス様の皆によって祈ります。
In Jesus' name pray. Amen. Amen.